恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
マルコの福音書第16章の1節から8節まで、ではお読みいたします。さて安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買った。そして週の初めの日の早朝、日が昇った時墓に着いた。彼女たちは墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかと皆で話し合っていた。ところが目を上げてみると、あれほど大きな石だったのにその石がすでに転がしてあった。それで墓の中に入ったところ、真っ白な長い衣をまとった青年が右側に座っているのが見えた。彼女たちは驚いた。青年は言った。驚いてはいけません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められたところです。ですから行って、お弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます。前に言われた通り、そこでお会いできますと、そう言いなさい。女たちは墓を出て、そこから逃げ去った。すっかり震え上がって、木も転倒していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。今朝はこのところから、ペテロに告げようっていう題でご一緒に御言葉を味わいましょう。先週のこの礼拝の直前のことでした。安田姉妹が血相を変えて私のところに週報を持ってやってきまして、これは何事ですかと詰め寄ってきたのです。何か悪いことをしたでしょうか、何か悪いことが週報にあったでしょうかとドキッとしたんです。指さすところを見ますと、この金曜日から今日まで開かれています福野バプテスト教会の伝道集会の奉仕についてのところでした。実は安田兄弟姉妹 お二人とも福野の出身なんですね。そしてそこに教会があるっていうことをお二人は知らなかったのです。そしてその教会に牧師が奉仕に行くっていうのを聞いてですね、喜びと驚きの、これは一体何事ですかということだったんですね。ほっとしました。金曜日第一夜、初めての場所ですから、親切に安田兄弟が運転手を買って出てくださいまして、連れて行ってくれました。そしてそこに行きまして、兄弟もその生まれ故郷の育ったですね、その福野に誰が救われて教会に来ているのか、それを見るのが興味津々ということで行かれたわけです。小さな小さな教会なんですけどもですね、本当に麗しい教会でした。安田兄弟はそこに行きまして、集会終わってからいろんなですね、お話し合いをした後で、した中で、実に興味深い事実が分かったのですね。兄弟は高校時代に信仰を持って、その福野の町でですね、信仰を持って過ごしていらっしゃったんですね。そして、あそこでキリスト集会所っていうですね、兄弟が最初に導かれたそのグループが福野の町で、一軒のですね、洋裁店の一部屋を借りて集会をしてたんです。そして兄弟もギターを片手にですね、その頃活躍して伝道していらっしゃったんですね。しかしその小さな集会所の集まりも、兄弟がそこを出てからでしょう、そこでの集会をやめたわけです。ですからてっきり兄弟はもう福野にはそのようなキリストの集まりはないと思い込んでいらっしゃったわけです。この前の日曜日までですね。ところが兄弟行っていろんな話をしてましたら、実に興味深いことに、キリスト集会所の人たちが撤退した後にカナダからいらっしゃったあのバプテストのグループの宣教師たちが福野の町に入っていったんです。そしてなんと前に集まっていたその洋裁店のその部屋を借りて、そこでバプテストの教会がスタートしたんですね。ですから 兄弟とその頃一緒に働いてた宣教師と話の合うこと合うこと、あの部屋は冬は寒かったね、あ寒かった、ストーブを持ち込まなければとてもじゃないおれんかった、椅子は丸椅子で、そうそうそうそう、なんてですね、話がぴったりあってですね、なんて麗しい姿だろう。すなわちもうそこではキリストの働きが中断されたと思ったものが、知らないうちに全く同じキリストを伝えるものがそこに使わされて継続していたということです。イエス様の働きが死んだと思ったものがどっこい生きていたというわけで、本当に主の名を称えたものでした。今日の箇所、どっこいイエス様は生きていたというですね、16章のわけですが、イエス様の生涯は普通でしたら15章でおしまいのはずです。人の一生は死んで、そしてその葬りによって全てが終わりになるはずです。死んだ後にはただ寂しい虚しいことだけが待っている。私たちはもうこうして聖書を持っていますし、15章の後に喜ばしい16章の復活の朝が来ることをもう知っているわけですけども、しかしその時の弟子たち、その時のイエス様を愛し従っていた女たちの立場になって考えると、彼らはまるで15章の後に16章があるなどとは考えてもいないわけです。いや、それどころじゃない、彼らにとってはイエス・キリストが十字架で死ぬっていうことすらとんでもないことだったわけです。まさか一切を捨てて従ってきたイエス・キリストが捕らえられて、犯罪者として十字架につけられて、そしてその神の力を発揮して十字架から降りてこないで、そのまんま死んで呪われた者として死んでしまうなどということは、彼らの考えの中には全くなかったわけです。ですから、そんな思いもかけないキリストの死っていうことを通して、彼らは絶望のどん底にいるわけです。完全に腰が抜けたようですね。もうふぬけのようになってしまっている弟子たちの姿を想像するのは難しくないことです。来週見るところですけれども、このマルコ16章の10節を見ますと、マルコはイエスと一緒に、ごめんなさい、マリアはイエスと一緒にいた人たちが嘆き悲しんで泣いているところに行き、そのことを知らせた。イエス様が亡くなって3日経って。しかし、未だに弟子たちは嘆き悲しんで泣いているんです。愛するものを失ったその嘆き悲しみ、それは3日ぐらいで癒されるはずはなくて、いつまでもいつまでもその悲しみは続くわけです。弟子たちがどんなに絶望的な状態にいたかがその一節でわかります。イエス様を失った嘆き悲しみだけではなくして、彼らはヨハネの福音書の20章の19節を見ますと、ユダヤ人を恐れて戸が閉めてあった。固く戸を閉めて、イエス様が捕らえられた今度は、弟子である私たちが捕らえられて、何をされるかわからないってんで怯えて一室に立てこもっているわけです。悲しみと、そして恐れと、そんな中で立ち上がる勇気もない弟子たちの姿が見える中で、しかしこんな時にも女性は強いなと思います。弟子たちが座り込んで泣き悲しんでいる中で、女たちは立ち上がるんですね。一節、さて安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買った。すでに葬りの時に見届けておいたあの墓地に彼らは急いだわけです。まだ暗いうちから、夜まんじりともしないで明かして、そしてもう待ちきれなくって暗いうちに出かけていって、そして着いた時に日が昇ったのです。二節、そして週の初めの日の早朝、日が昇った時墓に着いた。イエス様の墓地に行ってイエス様の体に香料を塗ろうというこの女たちにとって一つの問題がありました。3節、彼女たちは 墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかと皆で話し合っていた。女たちはしっかり見届けていたわけです。縦穴のようにですね、洞穴のように掘った、そこに遺体を安置して、そしてその前にはですね、大きな石がですね、男どもが数人がかりでやっとこう動かせるような石が立てかけてあったので、下にはこうレールのように溝があってですね、この石を転がして墓の花をですね、塞ぐわけです。遺体をしっかり保護するために、また墓泥棒っていうのがもう横行してますからですね、そういうですね、石を立てかけるわけです。女たちは知らなかったんですけども、実はその後でこの墓にはですね、このしっかりとして封印っていうですね、封がされて印が押されてですね、そしてその前にはローマの兵隊が番をしているっていう、もう物々しい警戒の中に墓はあったわけです。女たちはとても自分たちの力ではあの石を動かされないことを知りながら墓に急ぐんですね。それを見るとき、どう皆さん思いますか？ああ、愚かな女たちだな。もっと計画性をしっかり持ってやればいいのに。もっときちんと用意周到ですね。その石を動かすことができないんだったら、弟子たちに頼んで数人のですね、男たちを連れて行けばいいのに。いや、おっちょこちょいだな。無謀なことだな。そんなに朝早く誰かいるでしょうかなんて無茶なことじゃないですか。そんな朝早く墓のあたりをですね、うろついてる男がいるはずはありませんね。なんていうですね、馬のいい話でしょうか。しかし彼らにとっては弟子に頼むことできなかったんですね。さっき言ったように弟子たちはもう腰が抜けたようにして部屋の中にしっかりですね、杖を下ろして隠れて震えながら泣いているわけですから、頼りにならないわけです。しかし女たちはそんな中で行動するんです。一節を見ますと、後半にイエスに油を塗りに行こうと思い、第一に彼らは行きましょうと決意をしたのです。第二番目に彼らは香料を買った。自分たちにできることを彼らはやったのです。石を動かすことはできません。でも自分たちにできることは何ですか？そうだ、香料を買って準備をしましょうと、できる準備をしました。問題は残っています。でも、できる限りのことをした上で、彼らは行こうとですね、朝早く暗いうちから出かけていった、行動に移ったわけです。この女たちの姿には、本当に教えられます。一切が整ってから、一切の問題が解決されてから、何かをしましょうっていうんでしたら、実は私たち何もできないでしょう。確かに。私たちのできる限りの準備、備え、計画は立てるべきです。でも完璧に全てのことが整わなければ何もできないんでしたら、私たち何も成し遂げることはできないでしょう。この女たちの姿はすごいなと思います。墓について言いますと、思いもかけないことが彼女たちを待っていました。第一番目の思いがけないことは、4節。ところが目を上げてみると、あれほど大きな石だったのに、その石がすでに転がしてあった。あれほど大きな石だったのにっていうところにですね、驚きが込められています。第二の驚きは、墓の中に入って見つけた驚きです。五節。それで墓の中に入ったところ、真っ白な白い衣をまとった青年が右側に座っているのが見えた。彼女たちは驚いた。墓の中に入っていますと、イエス様の遺体がなかったのです。そして、そこに一人の青年が座っていたっていうんです。エルサレムの聖書教会の青年会の誰かがそこにですね、座っていたんでしょうか。青年が、私はマルコの福音書好きだなと思うのは、本当にですね、こう見た通り、感じた通りをですね、本当に目撃者が、その書いた通りがそこに書かれているんですね。他の福音書を見ますと、あ、この青年というのは天使なんだということは分かるんですけども、非常に印象深い光景じゃありませんか。彼女たちが墓の中に入っていくとき、予感していたのはそこに横たわっているイエス様の死体でした。ところが死んだ体はなくって青年がいたっていうんです。 天の御使いが彼らには青年に見えたんです。青年って何ですか？青年っていうのは命にあふれている年代の者たちのことです。天使がもう青年に見える。天使っていうのはもう命にみなぎっている存在なんですね。ですからじいちゃんの天使とかばあちゃんの天使っていうのはどうやらいないみたいです。入れ歯を下で、ね、天使がむにゃむにゃみたいですね。良いニュースを伝えしましょうなんてですね、そういうことはどうやらないみたいで、天使というのは命にみなぎっている ですから彼らにはそれが青年に見えたわけです。天使の年齢じゃなくして、その本当に命にあふれているそれが天使の姿だったんですね。先日青年選挙大会開かれました。そしてですね、ぜひ青年、それは皆さんお招き受けてるんですよ。でも私は青年じゃありません。いえ、この青年というのは魂の若さを言うのですとお招きしたところがですね、72歳の素晴らしい青年も登場してくださいました。参加してくださいました。そしてこの教会からは木森兄弟ご夫妻、若い青年もですね、当時参加してくださったんですけどですね、天使が青年に見えるということから、まあ、脱線ですけど、私たちが天国に行った時どんなふうに私たちは天国で過ごすのか、ちょっと想像がつくみたいです。天国に行くのは地上で命が尽き果てた時のその姿でそのまま天国行くんだったら、ちょっと天国ってちょっとなんか寂しいですね。腰の曲がったおばあちゃんは天国でも腰が曲がってるんでしょうか？いえ、天国で私たちは新しい命をいただいて、もう命にあふれている、そこで永遠に生きるわけですから、まさに天使が青年に見えたように、天国でもみんなが青年に見えるんです。きっとそうだと思います、ね、じゃあみんなが青年に見えるんだったら、お互い顔がわからないんでしょうか？いいえ、天国ではそういう知識のですね、限界ももう全くなくなりますので、もうすぐにですね、これは誰、これは誰とお互いに分かりますからですね、心配しなくていいですですね。さあ、第3番目の女たちの驚きはこの青年天使の言葉でした。6節、青年は言った。驚いてはいけません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい。ここがあの方の納められたところです。ですから行って、お弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にガリラへ行かれます。前に言われた通り、そこでお会いできますと、そう言いなさい。なあち、イエス・キリストのよみがえりのニュースは、女たちにとっては大変な驚きだったわけです。皆さん、私たちは、イースターっていうと、復活祭っていうと、この喜びの日っていうふうに捉えます。もちろんそうです。そしてイースターっていうのは春に一年に一回やってくるんじゃなくして、実はイースターは毎週やってくるんですね。日曜日の朝はこれはイースターのもうお祭りなんです。主がこの日曜日の週の初めの日の朝早く蘇られたっていうことを記念して毎週集まってるわけですから、毎週年に50数回のイースター復活祭を祝ってるわけですが、しかし最初のイースターはただ喜んでいるどころではなかったようです。それはそれは最初のイースターを経験した女たちにとってはそれはショッキングなことでした。8節、女たちは墓を出てそこから逃げ去った。すっかり震え上がって木も転倒していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。非常にありありと初めの日のイースターの朝の光景が浮かんでくるではありませんか。もう転がるようにして墓から逃げ出していく女たち、すっかり震え上がって木も転倒してもう口も聞けない状態、驚いてしまうと口も聞けない状態ってのあるでしょ。あの青年天使は女たちにこう言いましたね。お弟子たちとペテロにイエスはあなた方より先にガリラへ行かれます。前に言われた通りそこでお会いできますと、そう言いなさい、言いなさいっていう命令をいただいたのに、彼らは8節の後半見ると そして誰にも何も言わなかった。もう言わなかったじゃなくしても言えなかったんですね。それほどイースターの朝は彼らにとっては驚き、もう恐怖そのものだったのです。しかしこれが本当のところじゃないかなと思います。私たちは復活の出来事をこの女性たちほどの驚きを持って知っているでしょうか。ショックで口も聞けないほどの驚きをイースターの出来事に私たちは感じているでしょうか。そういう私自身も、いや、まだまだ復活の驚きを知らない、十分知っていないと感じます。しかし復活こそ私たちの希望であり、私たちの信仰の土台であり、私たちが語り伝えるべき喜ばしいニュースの中心なんですね。ですからただ薄っぺらに、ああよかったよかったじゃなくして、この女たちのような驚きをもっとイースターの出来事に感じたい、知りたいと思います。私は今日のこの箇所からもう一回こう全体を振り返って、実に印象深く3つのポイントを心の中に神様から示され恵まれました。第1番目のポイントはこれです。4節、ところが目を上げてみると、あれほど大きな石だったのに、その石がすでに転がしてあったっていう、このすでにっていう言葉。そして7節に出てくる、ですから言ってお弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にガリラへ行かれますっていう、先にっていう言葉。このすでに、先にっていう、この2つの言葉がまず心に非常に恵みとして迫ってきました。すなわち神様って方はいつも私たちの先回りをされる方なんです。いつも私たちの前を前を先手先手を打たれる神様。今ふっと思い出したんですけど、キングスガーデン金沢が今こう建築中で、そしてそこの、庭にですね、庭木を植える予算がつかないとですね、石川県下の聖書教会にどうぞ記念植樹としてですね、そこに庭木をプレゼントしてください、お祝いをしたければどうぞ庭木でプレゼントしてくださいと呼びかけてましたら、江口兄弟のお母様が召されて、その泉野のお家がですね、庭木がいっぱいあるので、どうぞ使えれば使ってください、ぜひ使ってほしいという申して、ただ問題はですね、そこには大きなこう板塀がしてあってですね、ちょっと簡単にはですね、外に持ち出せないっていうことが以前問題だったんです。でも台風19号は悪いことだけはしませんでした。台風19号はいいこともしてくださったんですね。ちゃんと入りやすいように、持ち出しやすいように、まあ、四方がですね、板塀で囲んであるんですけども、一方だけ外を通る人がですね、あんまりみっともなくならないようにですね、ちょっと隠れたような一方の壁だけがですね、見事に吹き飛んでしまったのです。先週ですね、山内兄弟とそれを見に行きまして、まさにとても神様がですね、備えをしてくださいましたですね。ああ、神様って方は前もって備えをなさる方だな、台風19号さえも用いてくださったんだなと主を褒めるんですけどもですね、私たちは神様よりも先回りして、あれやこれや先に先にいろんなことを考えて、そして何をするかといえば思い患ってしまいます。私たちは思い患いの天才。私たちが思い患っている、悩んでいる、先に心配していることの実際は 95% はその通りならないことだと言われています。そう聞くと私たちは、そうなんですよ、私のこの心配はね、その残り 5% なんですと、その現実に起こるかもしれない 5% は私の悩みだとですね、なち私たちは何を聞いてもどうしても思い患ってしまうのです。マタイ6章の34節、だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。ロークはその日その日に十分あります。すなわち私たちはイエス様から一度に一日ずつ生き抜くことを教えられているんですね。今日という日を今日という日の中で生き抜くように、明日のことを、それは完全に主の手の中にあって、主の 先回りされる主の御手の中にあることを知って、私たちは今日という日を生きるように。詩編の118編の24節、これは主が設けられた日である、この日を喜び楽しもう。せっかく神様がこの日を主にあって喜び楽しむためにくださったのに、私たちは先回りして明日の心配事を持ってきて、今日っていう日を喜び楽しむことをしないで思い患ってしまうわけです。私たちが先回りしなくても主は備え導き助けてくださる。あれほど大きな石だったのに、その石がすでに転がしてあった。私たちは明日に見えるように思うその大きな石、そのことは本当に主に委ねて、主はきっとそれを先回りして転がしてくださるに違いないと信じて委ねて、今日の十分にある務めに励みたいと思うのです。皆さんの大好きな慈しみ深き聖歌では607番ですが、この元の歌、聖歌607番の元になっている詩をですね、1番だけ読んでいますと、こういうふうな詩が元になっています。イエス様はなんと素晴らしい私たちの友達だろう。私たちのすべての罪と悲しみを代わりに背負ってくださるとは、神様のもとにすべての重荷を祈りによって持っていけるとは、なんていう特権でしょう。私たちはなんとしばしば平安を失い、負う必要のない痛みを負ってしまうのでしょう。それは祈りによってすべてのものを神様のもとに持って行かないことによるのだ。これが元歌なんですね。今日すでに、また先にっていうその御言葉の中に、先回れる主、先回りをされる主を見て委ねましょう。第2番目の今日のところから教えられるポイントは、4節のもう一つの言葉、ところが目を上げてみるとっていう、この目を上げてみるとという言葉です。実に象徴的な表現じゃないでしょうか。神様が実はすでに大きな石を転がしてくださっているのに、目を伏せていればそれが見えないわけです。目を伏せて自分の考えだけでどうしようどうしようどうしようどうしようとですね、おじまどっている姿がこう見えるようです。でも信仰っていうのは目を上げることなんですね。信じて仰ぐとあるでしょ。信仰の功っていうのは仰ぐっていう言葉です。まち目を伏せていれば信仰じゃないんです、ね、信じて仰ぐんです。弱い自分、自分の失敗、足りない自分、それをいつも見つめていれば、それは信仰ではないんですね。今日、今まで見ていたものから目を離して、目を上げて、全能の神様、愛の神様を、先回れる、回りをされる神様を見上げるところに、私たちの信仰の姿があるのです。第3番目の今日の中心のポイントは7節です。ですから言って、お弟子たちとペテロにっていう、このとペテロに、本当は今日の説教題はとペテロににしたかったんですけどもですね、看板を書く人がこれは何かの間違いじゃないですかとおっしゃるかもしれませんしですね、変な説教題とですね思うからやめたんです。でも本当はとペテロに したかったんです。英語だったらいいんです。And Peter になったんです。これだったら説教題になるんですけど、日本語だととペテロに変ですね。でも私はこのとペテロにっていう御言葉に本当に心励まされ慰められるのです。この時のペテロの状態はどうだったでしょうか。あんなにまで他の弟子たちが裏切っても私は裏切りません、死ぬことがあっても私は命を懸けてもあなたに従っていきますといった、その舌の根も乾かないうちに三度イエス様を知らないと裏切り、呪いをかけてまでイエス様を否定してしまったペテロは、この後もう自分で自分を許せない、本当に落ち込み果てていたんですね。情けない自分、 ああ、私はもう弟子の一人と呼ばれる資格はないと落ち込んでいたに違いないんです。そんなところに女たちが天使のメッセージを、まあ、しばらくは口が聞けなくって言えなかったんですけども、後の福音書を照らし合わせると、女たちは後でやっと口が聞けるようになって伝えるんですけども、その伝えたメッセージが、お弟子たちにだったら、ペテロはきっと立ち上がってなかったでしょう。天使はお弟子たちにこう伝えなさいと言ったんですよって言うんだったら、ペテロは、私はお弟子じゃない。私は弟子の資格を失ったものだ。さあ、ヨハネ、あなたは資格があります。行きなさい。どうぞ他のもの行けばいいでしょう。でも、私は行けないと立ち上がれなかったでしょう。まさに、ペテロの心の中には大きな意志があったんですね。自分で自分を責める。まさに漬物石のようなですね、押しつぶされそうな、そんな石がペテロの心の中にのしかかっていたわけです。ところが、なんと、御使いの伝言は、お弟子たちとペテロに名指しだったわけです。変な名指しだと思いますよ。お弟子だけでも、その中にペテロは含まれるわけですから、それでよかったのに、わざわざお弟子たちとペテロにというわけです。ペテロはそれを聞いたとき、何度も聞き返したと思うんです。本当にそう言ったのか？でも変じゃないか？お弟子たちにと言ったんじゃないのか？いえ、確かにそう聞きました。聞き間違いじゃない。福音書は、マルコが誰から聞いて書いた福音書でしたか？ペテロから聞いて書いた福音書なんですね。なわち、このマルコの福音書の主な出どころは、ペテロなんです。すなわち、ペテロの心の中には、この弟子たちとペテロにっていう、そのとペテロにが、熱い熱い思いとして、しっかり残っていたんですね。ですから、これを省略できなかったわけです。すなわち、このとペテロにによって、ペテロは立ち上がることができたんです。自分では、心の中に大きな意志が立てかけてあるような思いがしたんですけど、どうやっても自分では問いのけることができない。いや、一生涯私はこの重い石を引きずりながら、抱えながら歩いていかねばならない。一生涯許すことはできないと思ったら、このトペテロニっていう言葉の中に、なんと、神様は私をもう許してくださっている、受け入れてくださっている、以前と変わらず私を愛してくださっているんだっていうこと。なわち、もう私にとってはこの大石は取り除けてあるんだっていうことが、とペテロの中に分かったんですね。大石はすでになかったんです。ただ自分で作り上げた大石だったんですね。ペテロは名指しの中にそのことを知ったんですね。今朝、私たち一人一人から一杯一からげにあなた方ではなくして、内灘聖書教会の皆さんとあなたですね。一人一人の名前を名指しで呼んでいらっしゃる神様って方はそういう方なんですね。そんな主の呼びかけをぜひ今日聞き取っていただきたいと思うんです。昨晩の福のバプテスト教会の集会が終わったとき、私はどうしても一人の年配の方とお話をしたいと思って、その方とすぐにですね、こう別室にですね、退いてお話をしました。実はこの方は、金曜日の夜、最初の夜にも伝道会にいらっしゃって、もう話の間中泣いていらっしゃったんですね。そして昨日も泣いていらっしゃって、本当につらい思いでですね、いらっしゃる様子でしたので、すぐにその方とですね、別室でお話し合いをして、お話をする中で、なんていうですね、状態にいるのか、すべてですね、赤裸々に語ってくださいました。もしも私がその方の立場だったら、とても生きておれないだろうと思うような悩みの中にいらっしゃるんです。そして泣きながら、本当にイエス様は、この私のことをご存知なんでしょうか。そして本当にイエス様は、この問題をどうにかしてくださるんでしょうか。どうして私だけがこんな経験をしなくていけないんでしょうか。それは辛い訴えでした。
私自身そんな経験がなかったもんですから、具体的には何も言えなかった。ただ神様にはできます、信じましょう。神様は万事を益としてくださる方ですと私は信じていますので、どうぞただ主に信じて委ねましょうっていう以外にできなかった。ただ一緒に泣きながら祈るしかできなかったんですけど、でも確かにこんな私は忘れられているんじゃないでしょうか。いいえ、名指しで呼ばれる主のその恵みを今日知りましょう。あなたの先回りをし、名指しで呼んでおられるお方を目を上げて今日見ましょう。私はダメでしょうと目を伏せることをしないで、どうぞ目を上げましょう。お祈りします。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、私は名指しであなたを呼ぶ。天のお父様、この朝イースターの朝の女たちやペテロの思いに思いを馳せながら、彼らがその朝どんなに驚き驚嘆したか、またペテロがその朝のニュースにどんなに大きな慰めと励ましと勇気をいただいたか、神様、今私たちもその場にいるような思いで、神様、私たちも女たちと同じようにあの大石を誰が動かしてくれるでしょうかと先回りし思い煩うものですが、あなたがいつでも先手を打たれる主であられることを覚えて感謝します。私たちが何か思い悩む以上に、あなたの方が私たちのことを思いやって悩んで重荷を負ってくださり、そして先手を打っていてくださる神様であることを今日信じます。思い煩うことは私たちの弱さではなくして、そんなあなたを信じない不信仰の罪であることを今日知って、神様、どうか思い煩いの罪から私たちを許してください。そしてどうか目を上げて全能のあなたの御手を、先手を打たれるあなたの御手を今日信頼させてください。そしてこんな私たちを、自分で自分が許されないようなこんな私たちを、しかし名指して呼んでくださるあなたの恵みに今日心を開かせてください。今週の歩みの一足一足のところにあなたのそんな恵みをどうぞ感じさせ、それを信じさせて歩ましめてくださるように、一人一人私たちには思いもかけないような大きな意志を抱えながら、さまざまな思い煩いを持って歩いているものですが、神様、どうか今日その思い煩いを一切主に委ねることができるように、主が代わりに心配してくださると神様、そのあなたを今日信頼できるように導いてください。感謝して尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。